久保角太郎、小谷君両恩師の思いを受け継ぐ、第71回。菩提心を持って、必ず自らの手で教えを実践することと指導された小谷恩師。前号では、恩師小谷君先生から、霊友会の教えは素直な心で修行し、実行することが大切だと指導された、ゆえ、斎藤長次郎副会長。今月号では、この世に生を受けた自分が、その命をどう生きるべきか。10秒で死の淵に立った時、小谷恩師や家族と仲間に支えられて改めて感じたことを、斎藤副会長の著作、がむしゃら人生と昭和44、1969年発刊の霊友会法から紐解いていきたい。一部要略。昭和45、1970年3月3日のことです。その日、私は支部の仲間と1泊2日の弥勒山修行で下山していました。その夕方、一人で入浴中に脳溢血で倒れてしまったのです。それは67歳の私にとって、3度目の発作でした。50代の頃に初めて梅雨。その時医師から、命に関わる高血圧と指摘されましたが、10日目には起きて働いていました。2回目は、62歳の時で、この時も1週間で起きて霊友会本部に出かけたところ、小谷恩師から、斎藤さん、あんた、寝てなければダメじゃないか、と、こっぴどく叱られたものです。弥勒山での3回目の発作の時、私は死への恐怖など梅雨ほども感じていませんでした。1度目も2度目も、医師に死の宣告をされたものの、すぐに元の体に戻っていたからです。我知らず、自分はこのまま死んでしまうわけがないというそんな思い込みもあったのでしょう。すぐに静岡県伊東市の大きな病院へ搬送されました。私は体が動かせず、口も目も不自由な中、わずかに耳だけは聞こえていました。医師が、この患者さんはもう回復する望みはないですよという声に、とにかく最善の治療を尽くしてくださいと、懸命に訴える人々の声。共に修行してきた仲間に、ありがたいと思いながら私の意識は遠くなっていきました。私の手に、恩師の手のひらの温かさが染みた。入院しても、私は意識が戻らぬままに高いびきをかき続けるだけでした。翌日、小谷恩師は弥勒山に来られ、家族や仲間たち全員に、念願に入りなさいと指導。私がいる病院の玄関まで来られて、ああ、これは絶対に助かるよ。一週間経ったらまた来るからね、とおっしゃって、そのまま戻られたのです。昏睡し、点滴だけで過ごした一週間後、再び病院へと足を運んでくださった小谷恩師は、私の枕辺で一声、私の名を呼ばれました。斎藤さん、はい、と、私は即座に返事をしたそうです。後で聞いた話ですが、私の年齢と状態では再び口を聞いたり、起きられるようになるはずはないと、医師も看護師も思っていたようです。私は無意識の中で、恩師の声が遠くから聞こえ、反射的にそのように答えたのでしょう。ほぼ2ヶ月後に東京の病院に転院しても、私は口が聞けず、全身麻痺。そんなある日、恩師が来られて、顔つきが良くなった。もうじき元気になれるよとおっしゃったとき、私は、おかげさまでございます。と、もつれる舌で声を出せていました。おや、口が聞けるじゃないかと恩師が笑顔でうなずくと、私も嬉しくて涙がこぼれそうでした。その後も恩師はたびたび見舞って、私のしびれた手を柔らかく揉んでくださいました。私の手に、恩師の手のひらの温かさが染み通る思いでした。その4ヶ月後、斎藤副会長は長く厳しいリハビリを乗り越えて、体は元のように回復した。そこには多くの人の励ましと支えがあった。斎藤副会長はこうも語っている。小谷恩師は常に、菩提心を持っていけとおっしゃっています。また、財産は霊界には持っていけないが、霊界に積んだ功徳は残るんだと。菩提心とは、霊友会の教えを多くの方にお伝えさせていただく中で、至らない自分を悟ることだと思います。そして功徳を積むためには、必ず自らの手で教えを実践して、目に見える結果を味わうこと。 その結果をもって人に伝えていくと良いですね。次号から吉野仁太郎副会長のお話を紹介したい。写真説明、キャプションのみ読み上げます。1. 昭和37、1962年1月7日、米友会新年大会での小谷恩師。2. 昭和45、1970年1月、弥勒三千御旗初参拝。恩師小谷君先生をはじめ、御旗支部長らと共に集まった斎藤長次郎第12支部長、後に副会長。説明終わり。